はい、あ、まあまあ甘口なんですけど、
うん、
やっぱねあれですね、やっぱ乗ってみたらわかるですね、なんでこの価格するんだっていうのが、まあ金圭さんもおっしゃってるんですけど、うん、まあやっぱ110馬力っていう馬力、まあ大型排気量でまあ普通っていうか、まあビューレもだいたい100馬力ぐらいなんで、
うん、
まあ必要十分っていう感じなんですけど、でもなんか、うん、やっぱトルクも結構あるし、ハンドリングは結構やっぱ軽かったですね、思った感じで
は。まあトルクやパワーに関しては2気筒のエンジンって、その回転が伸びないから最高出力とか最大トルクの数字は出にくいんだけど、低回転から中回転のその、はい、一番街中とか、あと一般のライダーが最も使う回転域で、もうあらかた出ちゃう。最大トルク付近、最大出力付近のパワーが低い回転から出始めるから、そのカタログ上の数字と違って体感で乗った時に結構パワフルには感じるよね。ビュエルもね、そういうとこあるしね。
そうですね、はい。あと、これ、クラッチ乾式なんですね。
鑑識ですね、はい。
しかも多番、あ、単番か。
単番。車と同じ構造だね。
はい、すごいですね。
うん。
これやっぱオイルをやっぱエンジンの方に集中させてっていう感じなんですかね。
いやー、まあもともと車みたいな構造で作ったからそのまま来てんじゃねえのかなと思うけどね。
ああ、特に。
うん、要は、単板の大きなクラッチディスクを収めるスペースがあって、
はい。
まあ、それで薄くくっつくし、これでいいんじゃねえっていう、ことなんじゃないかな。新しい水冷は、四式多板になってますね。
あ、そうなんですね。
うん、
あとは、あとリアはありますね。肩持ちのスイングアームで、
うん。
ドライブ式。
シャフトドライブね。
シャフトドライブ駆動ですね。
ああ。
はい。そういう、まあ、そういう意味では、まあ、ホイールあんま汚れないし、いいのかなと思うんですけど。
うん。
はい。あんまりシャフトドライブのバイクってあんまりな、ありそうでないですもんね。まあ、肩持ちは BM と、BM チャニア、ドゥカディとかもやってますけど。
そうだね。
はい。
まあでも、元口とかも同じだと思うよ。肩持ち、シャフトで。
あれ、そうでした
っけ？うん。あ、全部が全部じゃないだろうけど、最近のはそうだよ。
はい、おー、
まあ、そうじゃ楽だね。
はい。
はい。
まあ、あと、甘口。もうやっぱ、うん、高いなと思ったけど、やっぱ乗ってみると、やっぱよくできたバイクだなって感じでしたね。いや、僕実際ちょっとこれ、ビエールが出てなかったら買ってたかもしれないですね。
まあまあ、はい、ちょっとこう機会があったら長い距離、長い時間乗ってみてほしい、
ね。そうですね、はい。ぜひ乗ってみたいですね。
うん。じゃあまあ、はい、俺も甘口をサクサクと。まあ自分もさ、妥協して、これでいいやと思って買ったから甘口もたくさんあるんだけど、
はい。
まあやっぱ同じようにまず軽いってこと？
うん。
装備重量で222キロだったかな。200キロオーバーあるんだけど、
はい、
前にも話したけど、ボクサーエンジンって軽いのよ。
はい、
俺たちバイクをバーベルみたいに持ち上げたりしないから、
うん、
カタログで何キロっていう重さがあっても、あんまりそれを気にしすぎなくてもいいと思うんだけど、
そうそう、
実際にバイクに触れる機会があったら、そのサイドスタンドから起こしてとか、垂直状態の状態、うん、バイクから左右にこう振ってみて、少し傾けてみてどうかなっていう、その重さの感覚は生に乗った時に本当にダイレクトに来るから。で、ボクサーエンジンのモデルは2つの理由で、その辺の実際に触れた感覚が軽くって、1個は、例えば CB1300 だったら重たいシリンダーが縦に伸びてこうニョーンって高い位置に重量のあるシリンダーヘッドがあるのに対して、
はい、
その、まあ、仮に重量が一緒だったとしても、重いシリンダーが、車体の重心で矢印になってると。
はい。
右と左に飛び出して。はい。だから、サイドスタンドから起こすときとか、あと直立のバイクを左右に振るときに、高い位置に重量物がなくて、で、重心でバランスしちゃってるんで、基本的にその、重量物がそこにないと。 そして俺たちはハンドルやシートに入力してバイクを左右に振るからテコの原理でより軽く感じると、
うん、
それと、まあ、走り出した時の話なんだけど、クランクは縦に回ってるんで、あの子供の頃に遊んだコマをイメージしてもらうと、コマって回ってると倒れないじゃん。
そうですね、
まあ、あれが縦に入ってるからほっといても、なんだろう、コマがブレないのと同じで、バイクが左右に振られたり、一本橋走行みたいなね、時に、左右に振られたりしなくって、前後にピッチングもしにくくて、だけどコマは回転するから、エンジンのジャイロ効果で直進安定性が良くて、妙に安定してまっすぐ走るなと思いきや、曲がろうとすると、右へ倒す、左へ倒すっていう、その倒す時のロール軸と、エンジンのクランクの、軸の位置が近いんで邪魔しなくてひらひらと軽いと、
はい、
いうところがあります。まあ、切り返しが軽いって金木さんがおっしゃってたのもこの特徴ですね。で、あとはまあ90周年で作ったバイクですよって話しましたけど、
はい、
BMW そのもともと飛行機のエンジン作ってて、戦争で負けてそれを禁止されて民生品作ったのが、その飛行機の星型エンジンの一部を、の仕組みを利用して作ったクレーのバイクのエンジンなんだけど、その会社の歴史でもある、クレーボクサーツインの一応最終型だろうと言われるエンジンを使ってます。でこれから水冷エンジンは進化していくだろうけど、今このエンジン持ってたらもうこれから先これ以上いいクーレーボクサーツインは出ないと言ってもいいんじゃねえかなと。
はい。
水冷は進化するけど、クーレーはもう、一番いいエンジンだと。これ以上いいものが出ないとなったら、ずっと長く持ってても、なんか所有欲的にも、所有感的にも、まあ、飽きにくいかなと。
はい。
クーレーボクサーツインの歴史を買うことができるバイクだと思ってます。あとね、ABS ばっかりはついてるけど、それ以外の電装がすごくシンプルにできてるそうです。BMW の電装ってすごく、なんだろうな、コンピューターが細かく監視してて、めんどくさいね。ちょっと電圧が変わっただけでもなんか感知されちゃったりするんだけど、
はい、
R90 に関してはカスタムしやすいように、電装周りがすごくルーズに作ってあるそうです。そのチェックが。
あ、そういえばでもか、あれですよね、カスタムベースで一応出した、なんか発売当初なんかどっかで言ってた気がする。
うん、まあ切ったら貼ったらいろいろやって遊べるようにっていうふうにわざとその辺をシンプルにしてあるそうなんね。はい、
うん、
うん。あと丸いライトのいわゆるスタンダードなデザインのバイクだから、
はい。
まあ SR とかゼファー Z、あの辺のバイクが今見ても別にかっこ悪くないように、
はい、
丸いライトのスタンダードなバイク、多分10年後20年後でも綺麗に持ってればまあかっこよ悪くならないかなっていうか、すでに古臭いから長く乗ってても、うん、長く持っててもデザインが古くならない気がする。
うん、そうですね。色あせることはない感じはします。
そう、あ、はい、辛口が俺もう一個あって、俺いつも言ってるタンクからシートレールのラインが水平であってほしいっていうのがさ、俺そうじゃねえんだよね。それが気に入らないとこなんだけど、はい、いわゆるストリームラインで尻上がりになっちゃってるから、
うん、
うん、まあまあそこは妥協して、はい、まあさっきスカちゃんも言ったリアがシャフトドライブなんで、
はい、
もうとにかく掃除が楽、
うん、
もうチェーン引っ張るとか、濡らしたら油刺すとか、あとリアホイール周りが油でベタベタとか、もう一切ないので、
うん、
もうね、この快適さを知ってしまうと、もうチェーンドライブのバイクめんどくさいもん。
そうですよね。
ホイールの掃除が超楽。まあ、スポークはめんどくさいけどさ。
はい。
あと、外車だけど、パーツの入手がすごく、楽っていうか、安心できるっていうの？
はい。
うん。多分10年後も、全然部品取れるだろうし、20年後でも大概取れると思うんで、 下手な国産車よりも長い年月部品の供給があるだろうなって思います。はい、それ昔の R1100RT の時にもびっくりしたし、うん、2003年か4年ぐらいだ、もう10年以上前だけど、
はい、
あの頃今よりもまだその外車そんな走ってなかったと思うんだけどね。
うん、そうっすね、うん、
そのくらいの時にもっと前かな、俺稚内で、
はい、
宗谷岬のすぐ近所でヘッドライト割っちゃってさ、
はい、北海道の、
そうで、まだツーリングも2週間半ぐらい残ってて、
はい、
このままじゃ不便だよな、夜走んなきゃいけない時とか、あと雨降ったりしたらやだなと思って、
はい、
ヘッドライトレンズのハウジング割っちゃったから、もうハウジング交換だってなってさ、でそれ朝割っちゃったんだけど、すぐ、10時ぐらいにディーラーに電話して、札幌の、
はい、
すいません、ちょっとライト買いたいんですけどって言ったら、あ、わかりましたって、でもちょっと3日かかりますって言われてさ、
はい、
俺の中ではもっとなんか、なんだろう、10日とかさ、3週間とかさ、はい、10日でも来ねえだろうなと思って、うん、で、まあ、ダメ元で頼んだ聞いてみた面もあるんだけど、3日で来るのって、稚内でもしね、うん、ホンダの XR のライト割っちゃって、稚内で XR のライト注文しちゃったら、はい、多分3日ぐらいかかると思うんだ。
そうっすね。
だから俺びっくりしたんだよ、 BMW の 1100RT のヘッドライト、うん、電球じゃなくてね、ハウジングが普段そうそう壊れるもんじゃないじゃん、はい、ハウジング3日後に北海道で受け取れるんだったらさ、何の心配もねえじゃんと思って、
はい、うん、
まあ実際にはそこで受け取らないで、
はい、
知床に移動して送ってもらったんだけど、
ああ、
うん、まあそんな感じだし、あとその後の R100 乗ってる時も、25年も前のバイクだっていうのにさ、まあ電装とか壊れるたびに、ニュートラルスイッチ壊れちゃったったら普通に1700円で買えたとかさ、
はい、
あんな古いバイクのパーツでもバンバン出てくるんで。きっと、まあ、俺これ大事に乗って、うん、子供が欲しいって言ったらあげようかなって思うぐらい持ってるつもりだから、今後の、うん、まあ、10年、15年持ってても乗れるだろうなっていうのが、を期待してます。
はい。
はい。
ちなみにそのヘッドライトはなんで割れちゃったんですか？
ヘッドライトは、ちょっと行きがってセンタースタンドをバンバン使ったんですけど、はい、そこの、なんだ、床がね、
はい、
水平じゃなくて、ちょっと、なんだろう、右が、バイクの右方向に対してこう、傾斜してたのよ。
はい、
傾斜が自分のがバイクに対して左側、バイクの左側に対してこう低くなってれば、仮にグラッと引いても自分の方に来るからよかったんだけど、向こうに傾斜してたんだけど、大丈夫だろうと思って、こう、バンと下ろしたら、
はい、
下ろして、こう、スタンドから降りた瞬間、グラッと右に傾いて、
はい、
しかもその傾斜してる、なんだろう、下のコンクリっていうのが、実際に、はい、あの地面から30センチぐらい高台にあって、
はい、
バイクがその30センチ高台の上からさらに右に落っこっていくというね、ポカーンと大変な目に遭いまして。
はい、
あ、まあでもね、パニアケースとシリンダーヘッドのおかげで、
はい、
ほとんどそこぐらいしか傷つかなくて、だったね。
うん。
うん。頑丈だった。
一応、これあれですよ、エンジンガードは純正でついてないんですかね。
あ、オプションですね。
ああ。
いろんなオプションがあるよね。
はい。
うん、
やっぱこう、エンジン張り出してるから、やっぱあった方がいいかなって感じがします。
まあ、その、エンジンの、ガード内の状態のエンジンの一番外側のカバー自体がバンパーだと思えば、まあ、それでもいいと思うんだけど、
うん、ま
あ、別にね、100キロぐらいで滑走しても穴開いたりしないから、傷がつくぐらいで。
はい。
ああ。
消耗品と。
まあ、
消耗品では
ない。消耗品ではないけどね。まあ、倒して気になったら変えても。
はい、最悪、変えるから、う
ん。GS のオーナーさんなんて、
はい、
結構そのさ、傷がついてる方が箔がついてるって思って、っていう人もいるからね。ガンガン使ってるでかっこいいだろうみたいな。
はい、
まあそんな ところですかな。で、今回新型が出て、メーター周りとかかっこよくなったり、あと、フロントフォークがアジャスタブルになったりでいいなって思いながらも、う
ん、はい。
あの、新しい排ガス規制に、その空冷も合わせてさ、作ってあるから、
ああ。
そのえ、なんだっけな。浄化装置関係が少し変わったのよ。
はい。
なんか吹け方が変わってるんだ。
ええ
ー。うん、ちょっと、伸びが悪いんじゃないかな、みたいな。俺も試乗してないからわかんないんだけど。
はい、
だその辺が俺が乗ってる方に乗ってる方がいてもそれはそれで多分フケがね初期型の方が全然伸びがいいと思うのと、フロントフォークのキャスター角が変わって新型は寝かしてあるんだよ、
はい、へ
ー、だ全然ハンドリング変わると思うんだよ。だブラインドコーナーで路面が悪いところに飛び込んでいくにはゆったり、うん、ゆったりした感じで安心して飛び込んでくるかもしれないけど、先が分かってるコーナーとか、はい、ぐいぐい行くときには、多分その初期の立ち気味のやつの方が、スポーツバイクみたいにこう、小さく曲がれるはずだから、
そうですね。
それぞれに良さがあって面白いんじゃないかな。ってとこでしょうかね。
はい。
はい。
あ、あと、金家さんおっしゃってたんですけど、で、出だしはこれと、やっぱ右に傾くんですかね。
あのね、そんなことないんだけどね。
はい。感覚的なんかこう。
いやもう俺もさ、ボクサーモデルも6台ぐらい乗ってるから、
はい、
もう麻痺しちゃってるかもしれないけど。
ああ、そうですね、多分。
あれと一緒だったもん、そのほら。この間少し話した、スクーターに、
はい。
乗り慣れてる人が乗ると、加速するときに、腰を前に傾けて、上体を前に傾けてさ、加速する力に自然にバランス取るじゃん。でも初めてスクーター乗るおばちゃんが、ガバッとアクセル開けると、体を前に倒さないもんだから、後ろに荷重が乗っちゃって、で、アクセル開けた手も引っ張られて、ステントを入りしてひっくり返っちゃうと。
ああ。
その自然な動きっていうのが、この空冷エンジンはアクセル開けると、エンジン左に回ってるから、ボディは右にグッて一瞬傾くのよ。これ、信号待ちで止まってる時にバンバン回すと、グイングインってわかるんだけど、でも、いざ発進しだしちゃうともう、わかんないんだ。戦略は。1100と1150の頃は、高回転使うと走行中でもわかったんだけど、戦略はほとんどその差がないから、
はい。
よっぽど金木さんがガッツリ開けて、パワーが出るところを使ったか、一番乗り換えた直後の最初の頃に、はい、ああ、こっちにグッてくるんだなっていうのを感じられたんだと思う。
そうですね。まあ、普段ドゥカティのあのスクランブラー乗られてるから、感じやすかったのかもしれないですね。
俺はもう感じなくなっちゃって麻痺しちゃってる。
うん。
かな。
なるほど。
まあね、他の BM みたいにね、疲れないとかね、乗り心地がいいとか、はい、そういうバイクじゃないんだけど、
はい、
路面の余計な情報もフロントから入ってくるし、体は疲れるけど、はい、でも乗ってて面白いバイク、ひらひらで。
うん。
あと、お尻が痛いのは、新型の方はなんかシートの厚みが変わってるみたいだから、それで解決してるかもしれないし、俺は、一回シート剥いで、
はい、
医療用のゲルを中に仕込んでもらった。ちょっと高さ曲げてゲル仕込んだら別に400キロでも、はい、連日乗っても痛くなくなった。でそこは解決したかな。
なるほど。
ああ。まあまあシンプルなバイクですよ。
そうですね。なんか本当にこの BM さんのエンブレム取っちゃったらなんかどこのメーカーのバイクなのかなって感じも。まあ、水平対向のエンジンだからそこで分かっちゃってます。
そうね。だから、はい、と、トライアンフの、あの、ビキニカールっていうか、ビキニカールじゃない、トライアンフのロケットカールのついた、スラクストンレーサーなのかな。スラクストンの、
はい、
あれみたいにタンクからシートレールまでまっすぐなデザインで、それでボクサーツイン積んでくれたら、もっと嬉しかったなと思うんだけどさ。
うん。
うん、 まあその辺はないものねだりってやつで、しゃあないな。です。
はい。
はい。じゃあ、金木さん、いつもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。あ、このメールいただいたときにですね、写真も一緒につけていただいたので、
うん、
ブログの方に貼らせていただきたいと思います。
はい。
はい。
まあ、今度ね、機会がありましたらぜひご一緒に走りましょう。
はい。
はい。
はい。では、続いてのお便りを読みたいと思います。
はい。
はい。体調の悪い体調さんからいただきました。
ありがとうございます。
いつもありがとうございます。スカイジーさん、昨日の大阪での飲み会、お疲れ様でした。また、大阪方面へ行ける機会がありましたら、相手してやってください。では、本文。ひどい道と書いて、国道という名前の国道があるのは、皆さんご存知だと思います。愛媛県の国道にも結構ひどい道があります。国道11号線の桜三里という峠道です。この国道の松山から西条方面へ行く場合は注意が必要です。各コーナーにマンホールが埋め込まれています。しかも荷重のかかるコーナー中央部やアクセルを開けようとするポイントに待っています。車なら問題ないのですが、二輪だと特に雨の日だと確実に滑ると思います。もし国道11号線を走る方がいらっしゃいましたらご注意ください。ということでですね、ストリートビューアーで、ポイントをこう送っていただいたんですけども、
うん、
これは多分どっかブログの方で画像とリンクの方を貼らせていただきたいと思います。
はい。
はい。
まあ、マンホールはあんまりないけど、こっちの山道でもさ、
はい。
舗装林道にしたときに、ちょうどコーナーのその、頂点のところに、グレーチングがあったりする道があるもんね。
はい。
なんか別にバイクのことは考えてねえんだよな。
そうですね。なんでこう、ちょうどこの道の真ん中にっていうのが結構あります、
ね、まあまあそこ水が流れるんだろうね。頂点だから。
はい。
まあでも四国は国道の宝庫ですわな。
ああ、そうなんですか。
やっぱりその昔からあるさ、
はい、
人が歩いてた頃の時代の、なんだろ、道なりに道路作っちゃったとこも多いんじゃない？
ああ、はい。
四万十の周りとかあの辺たくさんあるし、だからこのびっくりするのはもうガンガンに攻めて走ってんのに、
はい、
思いっきり走ればさ、1時間、走り続ければ、まあ、大抵の道だったらさ、その何、ツーリングマップのさ、
はい、
ページは変わるじゃん。
はい、変わりますね。
だけど、もう休みなしにずっと走って、結構なペース維持してんのに、はい、まあ1時間半ぐらい走っても同じページにいるんだよ、ずっとね。痺れるの。
なるほど。ああ。
でも、
変態ですね。
わかんないな、そのすっげえさ、山の、なんかまあ、スカちゃんも走ったことあるから、あるけどね、ヤビツ峠とかのさ、はい、ヤビツなんてまだ全然あれに比べたらいい道で。
ああ。
舗装も綺麗で道幅もあって、あれよりももっと全然細くって、
うん。
落石があったり、ガードレールなかったりとか、そんな狭い道をガンガンに山の中走ってって、はい突然家があるの。ポツンと。
はい。
で、また1キロぐらいあると2軒ぐらいあったりとかで、あ、じゃあもうこの先集落があるのかなと思って、さらに先を行くと、はい、また30分ぐらい何もねえとかさ。で、この山奥の中でこのお宅はどうやって暮らしてるんだろうっていう。
やっぱツーリング行くとやっぱちょっと気になりますよね。
すげえとこだよな。
はい。
はい。
なんか国道って思い出すと、この前タイバイクサロンの後に、なんか、数名の方がなんか、奈良県の暗がり峠の方に、行ってらっしゃるということで。
旧坂のとこね。
はい。僕 こちょっと一応行ってみたいなと思ってるんですけど、
うん、
はい。
怖いよね、旧坂はね。
そうですね。
なんかひっくり返っちゃうんじゃないかなって、この後ろに。
はい。
もう聞かないけどな、上り坂でウリしちゃって転びましたって聞かないけど。
ああ、確かにそれ聞いたことない
し、ね。もう熱海のあたりにもさ、すごいとこあんだよ。
はい。
多分その30何度よりはもっと急だと思うんだけど。
はい。
で、その暗がり峠はそういう急斜面で、しかもコーナーがあるわけでしょ。
はい。
まあまあ、まあ行ってみたいけど、ちっちゃいバイクで行きたいな。
ああ、なるほど。そうですね。はい。まあ、なんか、あれどうなんですか？一応国道、この広い国道で、
うん、
なんかその、本当に好きな人はなんかこう、閉鎖されちゃってるのに入っちゃってる人とかいるじゃないですか。
うんち兄さんじゃん。
ああ。
入っちゃっちゃないけど、行き止まりになっちゃって、
はいはい、
主要で使われてない道とか、廃道とかを巡ったりとかね。
あ、はい。
あれも楽しいよね。
うん、あれ、法律とかそういうのは問題ないですかね。
ゲートで閉まってたらまずいんじゃん。
はい。いや、その国道とはなんだ、廃道か。そういう道を、なんか特集してるホームページとかありまして、なんかそういうのでたまになんか、自転車とかを無理やり突っ込んでる人とかたまにいらっしゃるような。
そう、犬越峠とか俺も自転車で登ってたりとかしたからな。歩きとかは、チャリンコはいいんじゃねえかな。どうなんだろうね。
まあ、命の保証はないってことですか。
そういうとこほど行ってみたくなっちゃうからね。
何ですかね、あれ。僕もまあ気持ちはすごくわかるんですけど。
うん、10代の子とかさ、20代前半の子が行って、やらかしちゃう。いいおっさんが行って、はい、なんか、普通救助してもらったとかで迷惑かけるのとなんか見られ方が違うからな。はい、もう一人じゃ行かない方がいいさな。
はい。確かに。
はい。長野すっげえ、はい、もう四国に負けないぐらい、長さはそんなでもないんだけど、もう ひどいっていう意味では、四国に負けないぐらいの超国道が、
はい。
県道なんだけど、国道じゃないけど、県道の国道があったね、もう。
はい。
めちゃくちゃひどい。もう、U ターンとか絶対いないし、戻ってこれないな。シャドウもきつけりゃ、春もきつくて。
ああ。
ちょっと待って、なんて道だったかな。ああ、おい、ちょっと、手元に地図がないから、かまれはパッと出てこないから。
もしかしたらゴーズさんとかご存知かもしれませんね。
長野ではあるけど、ゴーズさんもここはね、通ったことないと思うんだよ。
ああ。いや、あの人も結構走ってますからね。
びっくり、ビビるぐらいひどく狭い。二度と走りたくねえと思って。
はい。
まあ、そういう国道情報コーナーもいいかもしれないですな。はい。まあまあまあ。
はい。
じゃあ、隊長さん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。今回はここまで。
次回に続く。